チット再生ありがとうございます。梅サティです。皆様ゴールデンウィーク中盤ですがいかがお過ごしですか。梅はですね、いろいろと、予定が入りまして、なかなか楽しいゴールデンウィークを過ごしております。まあ主にね、表現をするということに関してのたくさんの刺激をいただいている毎日なんですけれども、今日もね、写真撮影をしてきましたよ。まあ要するにモデルですか。この濃い顔でね、モデルとは何ぞやと思いの方もいるかもしれませんが、まあ梅の役者生活の方のブログを見ていただけたら、これなかなか梅もやりよるではないかと、こう思うのではないでしょうか。結構いい写真を撮ってもらえるカメラマンさんと知り合えたので非常にハッピーでございます。そして今日も撮ってまいりました。今日はね、河原でいいものを撮れましたよ。多分ね、非常にリラックスしてほのぼのと、和やかに写真を撮ってもらいました。また梅の役者生活でね、写真の方が上がったらそれは、アップしていきたいと思いますので、梅の顔をね、ちゃんと知りたいとかいう方はですね、梅の役者生活の方をチェックしてもらえたらと思います。ということで今日も一生読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の申命記第32章。天よ、耳を傾けよ。私は語ろう。地よ、聞け。私の口の言葉を。私の教えは雨のように下り、私の言葉は露のように滴る。若草の上の小雨のように、青草の上の夕立のように、私が主の皆を告げ知らせるのだから、栄光を私たちの神に着せよ。主は言わ、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい。主は真実の神で、偽りがなく正しい方、すぐな方である。主を損ない、その汚れで主の子らではない、横島で曲がった世代、あなた方はこのように主に恩を返すのか。愚かで知恵のない民よ、主はあなたを作った父ではないか。主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てるのではないか。昔の日々を思い出し、世々の年を思え。あなたの父に問え、彼はあなたに告げ知らせよう。長老たちに問え、彼らはあなたに話してくれよ。意図高き方が国々に相続地を持たせ、人の子らを振り当てられた時、イスラエルの子らの数に従って国々の民の境を決められた。主の割り当て分はご自分の民であるから、ヤコブは主の相続地である。主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。主はこれを地の高いところに登らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と固い岩からの油でこれを養い、牛の牛乳と羊の乳とを最良の子羊とともに、バシャンのものであるお羊と親木とを小麦の最も良いものとともに食べさせた。泡立つブドウの血をあなたは飲んでいた。エシュルンは声太った時、足で蹴った。 あなたはむさぼり食って声太った。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。彼らは異なる神々で主の妬みを引き起こし、忌み嫌うべきことで主の怒りを燃えさせた。神ではない悪霊どもに彼らは生贄を捧げた。それらは彼らの知らなかった神々、近頃出てきた新しい神々、先祖が恐れもしなかった神々だ。あなたは自分を生んだ岩をおろそかにし、生みの苦しみをした神を忘れてしまった。主は見て彼らを退けられた。主の息子と娘たちへの怒りのために主は言われた。私の顔を彼らに隠し、彼らの終わりがどうなるかを見よう。彼らはねじれた世代、真実のない子らであるから。彼らは神でないもので、私の妬みを引き起こし、彼らの虚しいもので私の怒りを燃えさせた。私も民ではないもので彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせよう。私の怒りで火は燃え上がり、黄泉の底にまで燃えていく。地とその産物を焼き尽くし、山々の元へまで焼き払おう。災いを彼らの上に積み重ね、私の矢を彼らに向けて使い尽くそう。飢えによる荒廃、災害による壊滅、激しい悪疫、野獣の牙、これらを地を這う蛇の毒とともに彼らに送ろう。外では剣が人を殺し、内には恐れがある。若い男も若い女も、父の身子も白髪の老人もともどもに。私は彼らを粉々にし、人々から彼らの記憶を消してしまおうと考えたであろう。もし私が敵の罵りを気遣っていないのだったら、彼らの仇が誤解して我々の手で勝ったのだ、これは皆主がしたのではないと言うといけない。まことに彼らは思慮の欠けた国民、彼らのうちに英知はない。もしも知恵があったなら、彼らはこれを悟ったろうに、自分の終わりもわきまえたろうに。彼らの岩が彼らを売らず、主が彼らを渡さなかったなら、どうして一人が千人を追い、二人が万人を敗走させたろうか。まことに彼らの岩は私たちの岩には及ばない。敵もこれを認めている。ああ、彼らのブドウの木はソドムのブドウの木から、ゴマラのブドウ畑からのもの。彼らのブドウは毒ブドウ、その房は苦みがある。そのブドウ酒は蛇の毒、コブラの恐ろしい毒である。これは私のもとに蓄えてあり、私の蔵に閉じ込められているではないか。復讐と報いとは私のもの。それは彼らの足がよろめく時のため、彼らの災いの日は近く、来るべきことが速やかに来るからだ。主は御民をかばい、死のしもべらを憐れむ。彼らの力が去っていき、奴隷も自由の者もいなくなるのを見られるときに、主は言われる。彼らの神々はどこにいるのか。彼らが頼みとした岩はどこにあるのか。彼らの生贄の脂肪を喰らい、彼らの注ぎの葡萄酒を飲んだ者はどこにいるのか。彼らを立たせて、あなた方を助けさせ、あなた方の盾とならせよ。今見よ、私こそそれなのだ。私のほかに神はいない。私は殺し、また生かす。私は傷つけ、また癒す。私の手から救い出せる者はいない。まことに私は誓って言う。私は永遠に生きる。私がきらめく剣を研ぎ、手に裁きを握るとき、私は仇に復讐をし、私を憎む者たちに報いよう。私の矢を血に酔わせ、私の剣に肉を食わせよう。刺し殺された者や囚われた者の血を飲ませ、髪を乱している敵の頭を食らわせよう。 諸国の民よ、御民のために喜び歌え。主がご自分のしもべの血の敵を討ち、ご自分の仇に復讐をなし、ご自分の民の血の贖いをされるから。モーセはヌンの子ホセアと一緒に行って、この歌のすべての言葉を民に聞こえるように唱えた。モーセはイスラエルのすべての人々にこの言葉を皆唱え終えてから彼らに言った。あなた方は、私が今日あなた方を戒めるこのすべての言葉を心に収めなさい。それをあなた方の子供たちに命じて、この御教えのすべての言葉を守り行わせなさい。これはあなた方にとって虚しい言葉ではなく、あなた方の命であるからだ。この言葉により、あなた方はヨルダンを渡って所有しようとしている地で長く生きることができる。この同じ日に主はモーセに告げて仰せられた。エリコに面したモアブの地のこのアバリム高地のネバ山に登れ、私がイスラエル人に与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。あなたの兄弟アロンがホルサンで死んでその民に加えられたように、あなたもこれから登るその山で死に、あなたの民に加えられよう。あなた方がジンの荒野のメリバでカデシュの水のほとりで、イスラエル人の中で私に対して不審の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったからである。あなたは私がイスラエルの人々に与えようとしている地をはるかに眺めることはできるが、その地へ入っていくことはできない。と、第32章はここまででございます。非常にね、モーセのこの詩的センスといいますか、そういうものは素晴らしいですね。これまでのことを振り返ってね、うまいことをまとめ上げております。非常に愛情ある神というものをね、示されていたのではないかなと思うんですけれども、皆様いかがだったでしょうか。今日はね、非常に長い一章でありましたけれども、最後まで聞いてもらって本当にありがとうございます。こうやってね、一日一章読んで聞いていくことによってね、多くの学びをここから受け止めてもらってですね、お互いに素晴らしい日々をね、この地球上に生かされている意味というものをね、つかみ取っていって、より多くの愛をね、また分け与えていけるようにね、生活していけたらなと思っておりますので、皆様これからもどうぞどうぞどうぞどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。